Come on, Smokies.
はい、皆さんお疲れ様でございます。
シーン。
反応せえや。久しぶりのアッシュデーでございますよ。
はい、久しぶり来ましたね。
久しぶりのアッシュデーでございますよ。
シャレオツ
アッシュ。はい、シャレオツアッシュデー、はい。この大都会のど真ん中もいいか。
なんか、なんか、木造アパートみたいな。
意外とこの枕言葉がいいという人もいるんで、大都会のど真ん中。
この東京砂漠の中に。
そう、タワーマンションが立ち並ぶこの大都会のど真ん中に。
間違いない。
ひっそりと佇む。この。
まるで低層階のマンションが、なんか、木造アパートみたいな。言い方してくれるじゃない。
この斜陽なこの
共同トイレ、
この斜陽なマンション
それは共同だよ、みんなで共同だよ。それはだから丸子さん用のトイレ用意してなくてすいませんね。総合さん用のトイレ用意してなくてすいませんね。
隙間風が
すいませんね。
緊急事態も明けましてね、はい、あのようやくまたこうやって集まれる日が来たことをあのこれあのあれですから、お正月スペシャルで。
いや、本当ですか。今日何時帰ってくれるんですか。
もう1時間ぐらいで、もういたたまれなくなって。
いやでも出されたもん全部食って帰ろうよ、はい、とりあえず。
わかりました。はい。
全部飲んで帰る。
はい。あのこの2020
全部飲むのはね、多分ね、てっぺんまで行くと思いますよ。はい。
あ、2022年ですよ。うん、はい。頑張っていきましょうね。
頑張って、は
い、
変わらず
頑張っていきましょうね。
行きますか。
はい、頑張っていきましょうよ。
ね、
はい、いろいろありますけど。
今年の抱負は？
今年の抱負は、うん、はい、マルキ今年の抱負は。
やっぱり、
はい、
なんとしてでも、
はい、
相互さんに、
はい、
自分じゃないけど、
はい、
でリサーチをして。
はい、
もう少しこう、
よっぽどあのイベントの件があの腹に据えかねてるようね。
どこにさ、もういいでしょ。
よっぽど腹に据えかねてるようね、マルキー的には。
何年でももっとリサーチをしてもらって、
はい、
ここを上げてもらいたいですね。興味あるんじゃないの。そうだ、興味あるんじゃなくて。
でもそうかな、さっきまた行きたいとか言ってたよ。
本当に、
うん、
行ってもいいけど、行ってよ、あのナスのさ、ピラミッド勉強
せ。いや、せめて上野か浅草行ってほしいよね。
浅草、そっちね。
うん、
浅草はなんかね、ちょっと高そうなんで。
上野で、じゃあ上野の24会館行ってレポートしてください。はい、じゃあもうこれ確定です。
これもうリスナーさん聞いてるから、
ね、はい、もうこれ確定のいうことで。
カノさんも行かない。
俺行かない。
行かないの、うん、
マルキ、そうだよね、マルキね。
でも俺の積み残しそれにしていい。
どれ
どれ。
まあ、
浅草じゃない。
じゃあ、総合さん、上野、専務は浅草。
それいいね。
それならいい。それならいい。それならいい。
60代から70代。
いや、それならいい。あえて言うけど、それでがっかりはしないけど、若い男の方がいいとは言わないけれども。
目くそ鼻くそだから。え？
そう、差別用語ですよ。
そうなのか今、差別用語なのか今。
だから、ゲイなんか、年寄りだろうが、熊系だろうが若かろうが、はい、ネックス鼻くそですよ。
ああ、うん、なるほど、失礼しました。
じゃあそこはもう全然、
はい、
限りなく
専務にじゃあ頑張ってもらって。今年もちょっと前半戦海外ちょっと厳しそうだからね、
うん、
引き続き
厳しそうだから出て任用
会館だな。ある意味あの異空間だよ。
ある意味
異空間だよ。
確かにね。
これ任用会館ってタイトル出しちゃっていいよ。これだけど
いいんじゃないの。
放送してていいの。
知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らないから、いいんじゃないの。
みんな見送り来てくれるんですかね。
見送りだけは
見送りだけ
見送りだけ
は一応見送って、その戦果をやっぱその場でやっぱり聞かなきゃいけないんで、
は
い、
そうですね、
はい、
ホットな情報
を、
まあ、上野だとほらアメ横あたりの、
ああそうです
ね、いいね、
居酒屋で待ってるから、
浅草もいいよ、ホッピー通りあたりで今僕ら待ってます
なんか企画が2本できてよかったね。
よかったですね。
もういいでしょ。もういいでしょ。この企画本当になんか
これで打ち止めでいいけどね。
もう特定の業界
で。上野浅草行って打ち止めですから。
これで打ち止めでいいけどね。
ほら一応イベントでね、ああいうふうに僕も宣言しちゃったって前、やっぱ総合さんに活躍していただいてないので。
頑張ってみます。
頑張ってください。それで一応これまでの、はい、ノルマはチャラということで、
あのラジオを
ご勘弁いただいて、
ラジオもなんか行けるならば行きたいなと思ってますけど、
行ってくださいよ、じゃあ、そうさん、ね、裏上の熊五郎と
熊五郎、やばい、いや、村さん、ミルコみたいなのが出るとやばい
ですね、ミルコも嫌なんですよ、
絶対嫌
ミルコはいないと思うけど、
もうロシアンフック一発でまず眠らせてからやっちまうみたいな。
いやーそうなんですけど、
いやーそっか、じゃあその他企画何やっていきましょうかね、
今年はね、何やりましょうかね、
なんか
また新しいことやりたいな、
ちょっとそこからだいぶ話がずれちゃいましたけど、
旅行じゃない、
はい、
まあ、上質モンメントは上質モンメントでいいんですけど、
はい、
みんなでだからそのなんか
ワーケーション、
あのマグロ釣りみたいな、
それだと沖縄行ってケンさんにお世話になってマグロ釣った方がいいよ、
うん、そういうなんかその
マグロいいね、
旅行だけじゃなくてなんかアトラクションを考えたいなって思うわけですよ、ね、
プラスアクティビティか、
そうそう、
それだったら本当沖縄行ってケンさんにお願いし海釣り行きましょうよ、
うん、
真面目な話これ、
うん、いいんじゃないですか、ね、
彼はあの釣りバカなんで、
うん、カジキを釣るみたいな
感じですか、まあ、カジキまではいけないいやでもサメなら絶対どこでも釣らせるって言ってる、
そうな
の、
サメ、
うん、サメは間違いなく釣れるって、
サメ、うん、ちょうどいいじゃないか、そうか、うん、ギンギンに焼けてるから、うん、松方弘樹世界を釣るみたいな感じで、相互世界を
釣る、相互世
界を梅宮達夫
で領民の朝は早いみたいな感じこう
ドキュメンタリーでドキュメンタリーで
ドキュメンタリーで
それやるじゃん、
ああいうのってなんか船とかチャーターとかする感じ
です
か、ね、
チャーターです、チャーターです、
いいですよ、こんな声が言ってたらチャーターで出して
もそう、僕も何回も海釣り行ってますけど、大体一層をその午前か午後までかで借りるんですよ、
3万か5万ぐらいしか、
もうちょっと高い、
いやそんなかかんないよ、あれ
かかんないの、
うん、めっちゃそんなかかんなかった
、でもあれって借りて、あとあれガソリンじゃ何だ、ね、燃料代とか
燃料代もちろん入ってるみんな、うんうん、あれいいよ、だからまあみんなで行って、うん、まあ一人1万円も払わない、
うん、
ああ
そうですよね、
済むじゃないかな、わかんないけど、
竿とかはまた借りればいいんだ
けど、うん、借りたらいいから、
全部貸し
切る、そうそうそう、あれいいよめっちゃ、
そう、
うん、沖縄は本当にあの釣りバカにはもうたまらん場所だから、
ね、
そうなんだ、ほんとほんとほんと、
いいっすよ、だからそのなんかドキュメンタリータッチで撮って
行くこれ
で、うん、その
ケンさんお願いします、決定しました、
漁師の朝
は、ね、映像を覚えて
たらちゃんと俺あの撮りますから
で、こうでもあの総合さん撮り続けるんですよ、
そう
で、しかも、ね、
俺釣りやったことない
だからそういう話なんですよ、だからで勝手にその場に合わせてなんか総合さんがそれらしいこと言うんです、
これどうしよう、絵面がつまんなかったらすげえショックなんだけど、
地獄だ地獄、
再生回数
あれしあれ誰だっけ、あのほらクリエイターズファイルの人誰だっけ、 YouTube の、
あ、ロバートのなんだっけ、
はい、名前出てこない、
ロバートの
秋山、
あ、そうそうそう、だからあれみたいにもうなりきってもらうんですよ、そうです、
あの梅宮達夫のなんか T シャツ売り替えして頭にかぶる人
総合さんの面白さはね、作られた面白さじゃないから、うん、天然の面白さだから計算できないんですよ
計算できないんだったらおつむが弱いし
じゃあ、あの怒るとこですよ、怒るとこですよ、バカだって要約するのバカだって言ってるんですよ、
ちょっと言ってないよ、
意気を変にはどれが上手いって
計算できない面白さがあるのでだってあのイベントの時にあのサウナの日焼けサロンの日焼けマシンの映像なんて想像できないじゃん、あんなの、
いやでもあれはね素だったよね、もう見たらやらなきゃみたいな感じ、
ね、そうそうそう、とりあえず乗っかっちゃってますよ、
そう
で顔もさ
体が
完全にさ、なんかもう視線がもう宙を向いてるわけ
だ、向いてる向いてる、もう行っちゃってた、
行っちゃってたじゃん、
やばいやばい、
もう最高だったもん、あれ
なんか楽しそうだなと思ったんで、
いやいや、
あの24会館が
それこの人の怖さなのよ、
いやだからでも24会館の、ね、SM ルームってさ、総合さんも四つん這いになる勢いだったもん
ね、その勢いはなくて、その勢いはないよその勢いはないよ、さすがに
何度も見に行ってたもん、俺
いいんじゃないと思った、
確かに3度見ぐらいはしたけど
まだ行くのみたいな感じだったじゃん だってマッパでケツ出してんで、ね、それでしょ。でその人このおじさん何やってんのみたいな。
でそのおじさんで結局賞味何分ぐらいずっと。
どれいやそんないなかったんだよ。その間やっぱそのリアクションが多分薄かったんで多分本人も諦めたんだ
よ。そのリアクション待ちなのそれ。
スウェッチしながらケツ出してるビアツ。マッキーを叩いて欲しかったのかかもしれない。かんないけど。スコさんのそのアクション求めて待ってたんで、ね。俺はでも何回もあの。なんかのれんみたいなのかかってカードね、何度も開けて見に行っちゃいましたけど、しかもいないからっつってんのにさ、
なんで何年何度も開けて、やろ見たいんだ。
いや不思議な光景っすよ。
いやまさに不思議ですよ。
間違いない。おっさんがうつんばいっすよ、あの SM
ルームで。間違いない不思議ですよ、もちろん。
何を求めてるんだろうこのおじさんはみたいな感じで、やっぱこう分かんない、なんかいじってほしかったじゃない。やっぱでもやっぱりね、まあ、他の人たちも言ってもらいたいですよ、日本海
から。いや、もう俺、マジでさ、俺ダメよ、あの空間は。
本当にいや、そんなね。
いや、無理、
あのアレルギー反応が出るものではない。
いや、もう出ちゃってたから、俺もそこマジで。あの界隈で俺にして結界みたいなもんなんだよ。
結界、あの街は
無理、マジで。
もうなんか、街がカルロス封じをしてる。
そう、俺、行動できない、あんなとこで。
でも確かに俺もなんか出た後、しばらくあのコンビニでビッグフランクは頼めなかったっすよ。好きで食うんすけど、なんか思い出しちゃうんですよね。
知らねえ。知らねえ。
でもね、何を言う
と、どういうボケだ
よ。何を言うとるんや、この男は。
あの、その気持ちはね、なんとなく分かりますよね。
分かるの。
なんかね、やっぱあの子、いろいろな光景を見てしまうと、そう、なんかこう、
躊躇しちゃう。
俺なんか
ちょっとキャメラさん何とか言ってくれよこれ。これおかしくないこれ。そういうことでさ、散々ベンツとさ交わっときながらこんなこと言う
の
ね。
いや俺もちょっとベンツの見る目僕ちょっと変わりました。
どういうことそれ。
なんだろうな、レディーボーイとはちょっとやっぱ
違うでしょ。やっぱり違うでしょ。そうなんですよ。
なんかやっぱちょっとなんかあのイベントでもね、はい、言いましたけども、はい、やっぱそのやってる光景をやっぱ目当たりにしてしまったんで、発展を社長さん行くのが目的だったんだから、それは
まあまあし
ょうがないよね。本当にやってるとはやっぱ思いもしないんで。
でもやってたんですもんね。
やっててさ、それでまあ一回見ると、おやってる、発展してると思って、まあ、もういいやと思って。もう一回来よう
か。そこを3度見した、3度に。
で、見て、でまた行くんすかって言ってさ、さっきの SM ルームと一緒で、また行くのみたいなさ、
やっぱ思うことも
あって。で、俺もなんか付き合って見ちゃったからさ、やっぱその、まあ、そうだ3日未満ぐらい残っちゃってさ、
いや、確かに。いまだによくもう、
鮮明に残る、やっぱり。
残る。あだってやってるの、やってるとその下では BJ してるんですよ。
BJ ね、仁王立ちの BJ でしょ。
そう。
いや
どういう感覚なんですかね。
いやわかんない。
だからもうなんか、ね、僕はなんかやっぱその みんなにもその、うん、僕の気持ちも分かってもらって見てもらいたいなっていう。
いや
ー、もうさんの楽しい気持ちと皆さんの気持ちは多分違うと思う。
あ、そうなのかな。
いろいろ見て回った
やっぱそごさんもベンツのねあれがあるから、
バックグラウンド
の
免疫
がバックグラウンドだろバックグラウンドだろバックグラウンドだろバックバックはあるかもしれないけど、
やっぱり受け身取れるんですよ。
なんかでもたなんだろう、なんかアミューズメントパークに来た感覚で
したよね。アミューズメントパーク
だろう。アミューズメントパークの感覚はある。
ありますよね。
あるの。
ある。
だって異世界だし、すごく、
うん、そうだからまあ、とりあえず
和屋敷だよ、ね、まあまあまあ、でもなんかほら、俺イベントでもね、話しましたけど、まあちょっと後悔してるのが、ちょっと声かけてお話してみたかったかなっていうのは。
いやだから一人で行けばそうなります
よ。多分なると思うんですよね。
今回は一緒にあの、うん、カップルの手
で、カルコさんと俺のカップルの手で行ってましたよ
ね。イチャイチャ話してるってカップルの手だったから。
いや、やっぱいろいろ話すチャンスはいっぱいあったんで、
専務、はい、地獄絵図
もうこの話終わりでいいか
いや、俺もなんか
この話終わりしていいですか。
え、これって新年一発目。
新年一発目ですよ。
もうみんな、でもなんか
新年
感覚的に、あの、初めてタバコとか吸ってさ、うーって残るじゃないですか。あの感覚っていうんですかね、それがずっと残ってる。
これ未だにすごい残ってます
だよね。
いうか、初めての二日酔いに近くないか、これ。
そう
何日酔ってんですか、あれからだ
から。いや、もうだから、
まだ酔いが冷めない。
消えてるけど、あの時はなんかこう、
何見てもなんか そこに繋がってしまうな
んかあコンビニのフランク見ても
僕はそうですね、本当に、
まあ、それだけやっぱインパクトが大きかったって話ですな、ね、
一本キュウリ出されてもみたいな、
エロ動画見ても、はい、女の子のそれ見てるはずなのに全部どこに見ちゃったりとか、うん、全部そうなっちゃう、
あそう、うん、
それにも経験してもらいたいな、これは
トラウマになるね、それ
というよりかは、うん、まあ経験、
いやそれさ俺らの世代まだいいっすよ、仮にキャメルさんみたいな人たちが、
う
ん、
どう
世代が
見ちゃう、人生観変わっちゃいそうですよ、
だから、ね、行け、
そこが
行く、行っちゃう、
行け
若手がちょっと行っちゃう、
行け、なんかちょっと人形会館
行っちゃう、突入レポート
で、ね、新宿の人形会館
行こうよ、いいと思うよ、
でしょ、
年齢層若い
と思うから新宿の方がほら、外国人が多くて、
うん、なんか全然、カジュアル、カジュアル
割と私はサムネの人たちにモテちゃうんです
よ、と思うと思うと思う、じゃあミッションプラス
しちゃおうか、
プラスしましょう、
安いもん、
安い、値段の高いやつのモテじゃないんだよ、そこさ
あったまりいこう、あったまりいこうか、
今回ね、新宿次行ったら初めて使ってて、いや違います
ちょっとね、見えるもんね、
ゲーサーだと思
った、じゃあ今度キャメルさん連れてこい、
これもう、あの金金はもうこっちがよこせって感じです
よ、でも興味ちょっとあるでしょ、
あもう怖いもの見たぞ、
大丈夫、心が強くなる、心が強くなる、心が
強くなる、目覚めちゃうんじゃないの、
いやだけどあのベトナム戦争で行ってさ、で男に囲まれて総理になっちゃう兵士が多かったって話なんだけど、うん、気をつけてね
そうそんなことだったら昔の戦国武将なんてみんなそうじゃん、
まあ、それだよ、まあ、ギリシャと
か、ね、うん、みんなそうじゃん、
哲学者とかね、
ちょっと頭のいい子じゃない、三島由紀夫だってさ、
あ、ね、
そ, そのラインじゃん、
そうだよ、三輪明宏だってそうだよ、う
ん、いや頭おかしくなりそうだったらあのもうミャンマー行ったあの大坊さんになるんで、
うん、出家しますか、
出家します
んででもそんな思ったそんな、なんていうの、思ったこと大したことない、
大きく出たな、
大した
この感想の振り
幅で珍しいんじゃ
ないか、大きく出たな、
だからいや大したことっていうか大したことないのかもしれないけれど、あの衝撃は大したこと
やっぱ衝撃は大きかったろ、
確かに、ね、
衝撃
は確かにおおって感じで、も
うそうだろうな、
多分そういう中では別に当たり前のことかもしれないし、
そうだね、
でもこれがこの世界の普通かっていうふうに受け止める状態でいけ
ば、まあ、確かにビジターとして行ってるから、
うん、あーアウェーでのメンタルでいくと
あれ、これからはインサイダーとして
もっとやっぱそのもっと深夜になったらもっとなんかどういうになるのかなっていう、
じゃあ次一泊で行きましょう、
ちょ興味は少なからずあります
ね、あるのあるの
あれ寝たらやばいよね、
あそこあの大部屋で寝たらアウトだよね大部屋で俺のさすがにこう
あのタオルの散乱が
すごかったね、すごいね、
あのタオル触りたくなかったもんね、
イベント見た方はね分かるかもしれないですけど、
だから個室に泊まってお風呂だけ使う分には
だって5000円ぐらいで済みますからね、安い安い、個室
そうだよね、うん、
大都会で、
あ、そうなんだ、じゃあ
ここと一つで大都会、
やべ
え、大風呂、でっかい風呂に浸かれてサウナにも入れて5000円で済む、
やべえ、じゃあアッパとか全部開いてねえや、じゃあ今日はもう24
かな、
24かなみたいな感じ
で、ウェルカ
ム、僕ら行った時はちょっと屋上はね閉鎖されてましたけど、屋上とかでも行けますからね、普段多分、
そう、なんかちょっと今急に思い出したんですけど、うん、イベントの後に、うん、まあ、パンディットのね、うん、あのまあオーナーと話をして、うん、いや僕も行きましたよっていう話をしてくれて、うん、あそこは奥が深いと、うん、なぜかっていうとやっぱりその、まあ、みんながね、まあ、男同士で3桁の経験は当たり前ですと、人生経験がある人が集まってるから奥が深い
そのその人生経験のその経験が
いやもう恥折れそうだと思ったもんねすごいよ、その時考えてあの衝撃であったりとか
その時そのすごい考えちゃった、
考えたよ、考えたでしょ、
いや全然考えない、
そう、
まあ、確かにこの世界はすごいなと思いましたけどね、
まあ、ぜひだから、うん、まずは、年明けすぐ、まあ、上野と浅草と、うん、はい、あの倉庫さんと、まあ、専務プラス 新宿は、イケネル君
リオン会館祭りじゃん、
本当だから、2022
年は
この歌締めていいと思ってんのもうなんか、求める人いないでしょ、そんな
OK、じゃあこの話はこれで終わり
僕、カルロさん引きまくってるもん、
もうキリがない、
だってもうスマホ見始めちゃった
キリがない、
ああと思
っちゃう、キリないから、もうやめよう、この話はね、で、リポートは後日、はい、してもらうということで、はい、はい、お願いいたします。2022年ですよ、はい、浸透ならないで普通に、え、などうしますか。
僕必ず海外行きます。
あ、もういい加減海外
行きます。僕もそうですね、海外は
行きたいよね、
うん、もうやっぱ行きたい、行く
べき、
だからタイになるのか、はい、メキシコになるのか分かんないですけど、でもタイも1日しか拘束されないんだったら行っていいんじゃないです
か、ね、
帰りも戻ってきて在宅枠でしょ、隔離って言ってるの、だったら別に
行きたいな。僕タイと香港がどう今どうなの
か、香港はなんかそれ以前にコロナの前からやばかったですよね、うん、なんか、うん、
まあね、
テクニックありすぎますね、こんだけ2年ぐらい行ってないって、
そう丸2年だからな、
僧侶、うん、も行ってないしね、
うん、
で僧侶もなんか結構ね感染者数増えちゃって、
うん、
まあね、まあそんな暗い話してもしょうがないんで、とりあえず飲んで、
とりあえず飲んで、
楽しく、
まあ、楽しく、もうそこは第一です、
ね。足のバーですから今日は。
うん、はい、ね。だから海外にみんな一カ国は行こう目標でいいんじゃない
です
か、
ね。そうですね。
そうだよね。
ね、それがまあだからお決まりのところになるのか、うん、またちょっとなんかとんでもないカリブ海のなんか飛び道具が出てくるのか、
ジャマイカ。ジャマイカいいね。
とにかくでも総合さんいつ。
なんかビデオチャットになってるからいいかなっていう感じありますけどね。
いいわけないじゃない。
何回でも芸ネタに持ってくるのか。何回でも
芸じゃないから。
芸じゃないからね。マルコは何回でも芸ネタに持って
くる。好きなんだよ。好きなんだよ。
もう何とか持ってこうもん。
こう言いながら。好きなんだ。目覚めたんじゃないの？なんかもう。
いや
目覚めたなこれ、ほらほら目覚めてるよこれ、
俺もそういう風に見えたかな、
俺だって
これすごい、あの今の部下がさ、ちょっとそのゲイだったりとかしてたさ、いろいろやっぱ興味があるんですわ、
おお、
だけどやっぱ俺ちょっといろいろどうかなと思ったけど、やっぱ違うみたいだよね、
でも毎回総合さんの席の隣に座って、なんかちょっとずつねそこの距離が縮んで
るんだよ。俺もそれはちょっと感じてますわ。
なんかあったの？
ここ最近。
ここ最近ね。
もう人形会が行ってから、ちょっとさらに距離が縮まって
る。ここ指定席だから、ここ。
だからその、
気がつきゃいる。
俺らに話してないこと、なんかあるだろ、二
人。嫌いじゃないんだ。
ちょっと嫌いじゃない。
嫌いじゃない。
そうそうそう。気がつきゃ横に行けばいいよなっ
ていう。バレちゃった。
新しい展開があるかもしれない、ここで。
だって、
嫌だわ。
嫌だわ。女の子言葉やってるし。
一応確認なんですけど、もし2人がやるとしたら、うん、どっちがどっちやる
か。やらねえよ。
やらないよ。
仮の話で。
そんなのもう、
いや
もう言わずもがなじゃん、そんなの。
いやいや、もう仮の話で。
言わずもがなじゃん、そんなの。
やっぱ
俺やられてる側だったら笑っちゃう。
絶対やられてる側だよ。
絶対やられてる側
だ。間違いない。
え？
総合さんが四つん這いになる方だ
よ。いや違いますよ。
総合さん四つん這いになりたいんだもん、
ね。なりたいんだよ。
なりたくないよ。
違う。
しかどっちも嫌だわ。
いやちょっとなんか
俺だってさ、あの SNS 見てさ、衝撃受けてさ、これありなんだと思って、ひれ。これだって。
あれはでもすごいね、
悟り開いてた
んだ。あれはでもすごいね、あの部屋は。
俺びっくりしたよ、
あの部屋。あそこで作られてるの、あそこの。
絶対総合さんが入れる側ですよ。で、マルコさんが女型
だ
って。
いや、絶対違うと思う。逆だよ、逆。逆だよね。
逆だと思う。
ほら、俺もそう思う。
じゃあ、みんなイマジンして、イマジン。
イマジンしたくないわ。
気持ち悪いっしょ。
じゃあ、もういいっすね。じゃあ、
もうそうだけ、こうだけは終わりやるから。
じゃあ、マルコさんが攻めると。
いや、もう終わりだよ、これでは。で、どこ海外行くんですかっていう話だったじゃないですか。
ね、
あ
海外ね。
俺やっぱ大陸行きたいな、中国。
あ
本当に。
中国はより厳しいんでしたっけ。
厳しいですね。
厳しいですよね。
より厳しいですね。
今、観光入国はしてるんですか、今。そういうのないんですか。
ない、
うん。タイみたいな、なんか隔離すりゃ来ていいよみたいな。
いや、ない。基本、まあ、隔離、あのに、ビジネスだろうが、観光だろうが、はい、最低限2週間。
2週間現地隔離、
うん、でプラス、はい、そのエリアによってプラス1週間とかそんな感じ、
でもやればいけるってことなの？
いける。
上海で2週間だ
っけ？上海3週間。
3週間。
3週間つらいよね。
で、2週間のうち PCR を 2日に1回やるんだって。死にそうだよ。
上海3週間すごいですね。
3週間現地でホテルの中滞在する。
滞在。
それはちょっと、
うん、一歩も出られず。
だからそのホテルっていうのは、指定の
ホテルの場合もあるし、広州のあたりって隔離用の施設ができちゃってるから、そこにもう無理やり、
それはじゃあそこに
強制送還、
自費で
基本自費ですね、あれは。
本当なんかその家族がいるとかで1年単位で行く人じゃないと思う、ね、
出張者もだから行けないって、
行けないでしょ、
行けないで気狂っちゃうやん、本当に。ましてや YouTube も見れない、Twitter も見れない、
ね、
世界だからね、
そうですね、
あれはもうほらチャイナウォールで。
そっか、うん、あれでも中国の在住の YouTuber でどうしてるの、はい、じゃ
あ今もう日によって変わるから、要するに
そうなんだ。
VPN 使ってもその例えば、あの共産党大会の前は繋がらないとか、それは当たり前にあるし、
結構いたちごっこですよね。
いたちごっこ。俺いつも熊太郎さんとズーム繋いで今やってるのよ。でズームもあのね、やっぱりいきなり聞こえなくなっちゃったりする気があって、
それはなんかやばいキーワードが出る、
多分そうかもしれない、分かんないよ。でもなんか今ね、中国版ズームはできてるの。ズームってもともと中国なんだけどさ、これ昔の話だよね。そう、ある。それを使うとまだ安定するんだって言ってたよとかね、いろいろありますよ、本当に。
ちょっとうまいですよね、でもその辺、そだとしたら、でも、ね、うん、自分とこの国の製品使え
てい、いや、それはだって14億のマーケットがあるから、ね、全部慣れちゃっちゃうでしょ。
で、それでなんかこう、自分がわからないけど、なんかその国家、党か、党が気にされることをしてしまって、知らないうちに、なんかそのままどっか連れられてるのって、なんか、
いや、それがでも一番リスクあるのは、うん、あの写真だよね、うん、あの軍事施設を知らないで写真撮っちゃうと、うん、もう拘束の対象になっちゃうし、うん、これはやばいんで、
本当そうだと思う、うん、上海の街中でも分かんないけど、知らないうちになくなってたとかで、うん、
それはありえるよね、ありえるし、
うん、マルコさんが酔っ払ったらね、どうせプーさんがプーさんプーさんって、ね、
絶対言う決まって
る、どうせ連発するんだからね、
シーチーピンプーさんで言い出す
も
ん
ね、拘束対象はね、
そうなるよ、
ちょっとやりがちだよね、うん、マルキは避けた方がいいと思うよ、俺。
すごいな、同じ中華で、やっぱこう、全然違うよ、台湾とか行きた
い。台湾はいいよね、うん
うん。台湾ってどうなったんですか、じゃ
あ。まだ、あれも2週間でしょ、多分
かかる。そういう感じですね、うん。逆にそのタイみたいな感じで、観光できていいよっていうのは、トルコ、メキシコ。
基本的にヨーロッパ全般。
あ、ヨーロッパ全般。
全般。
オールオッケー、
うん。オールオッケ
ー。そこは隔離なしみたいな。
隔離なしです。
こっち入国してでもすぐ自由に動ける、
はい、大丈夫、はい、だけど今ドイツとかイギリスはちょっと出ちゃってるから、うん、多少なんか変化があるかもしれない感じ、
う
ん、
じゃあヨーロッパ全部はもう
隔離なしで、ヨーロッパ基本フリーですよ、あれ
フリーですよ、
フリーですよ。
でタイは1日隔離しろよ、
はい、そう
っ
す。
で、中国は全然ダメですよ、
もう原則いけないね。
いや、北米も OK なんだよね。
北米も行けますね。
メキシコも OK なんだよ
ね。メキシコ行けます。
いや、そうなってくると思う、まあ、タイかメキシコか、
うん、まあ、なるよね、
うん、ヨーロッパ自体がね、つまんないので、
あ、ほんと、
コロンビア、あ、コロンビアはいいよね。
だけど、ちょっとまだどうなるかっていうのが、やっぱ春ぐらいまでは全然わかんない、ね、
わかんない、まあまあ、ゴールデンウィークぐらいじゃないの、
うん、だから
見えてくるのが、ちょっと、
どっかで予定は切らないとね、うん、予定は切らないといけないんで、とはいえなんか混むとは思わないんですけどね、そのなんかお盆とかね、航空券が高くなって人が多くなるシーズンは行きたくない。
今見てても仮に行こうと思ってもチケットって結構高いのかな。
めっちゃ高いよ。
高いです
よ。そう、高いっすね。そう、うん、
タイ航空のタイがいくらだったっけ。
10万ぐらいじゃん。
8万ぐらい、
ね、
そんな
高い、ね、
往復で、
往復で高
い。でもタイ航空とかで普通の時に6万前後ぐらい、
6万でしたね、
うん、そうね。
でもまあ我々買うのは2万
ぐらい、まあ、確かに
半額以下
で、
だから買わないじゃん、ね、
確かに、
ね、そもそも
確かにそうだった。LCC っていうのはどうなってるんですか。スカートってもうダメになっちゃったんでしたっけ。
いや、まだ残ってるじゃん。
残ってるんですか、
う
ん、
エアアジアとか
ノックエア、
ノックエア、
ジップが飛んでるよね。
飛んでる、うん、貨物だけどね、あれ
なんかよく見てる YouTuber で小野田っていうのがいて、チッ
ブレマタイ。
あ、そうなの。あ、あのなんかクレジットカードとか詳しい人。
そう、めちゃめちゃ詳しい。うん、だからほらこのあの日本がさ、外国人入れないんですよ。あれで急遽帰ってきて。
あ、そうなの。うん、
そこは大丈夫だったらしいけど。
案外日本の入国が結構一番厳しいと思うよ。
それが一番の壁ですね。
そうだよね。
それさえどうにかあれば。
でもまあ、ね、在宅してる人だったら正直な話あんま変わんないんじゃないの、うん、
いやー変わるよ。やっぱりあの浜ちゃんがスマホ割ったぐらいだぞ。
なんで割ったんですか。
イヤイヤして。
いやそれはそれはあえて言いますけど浜ちゃんに問題があるとしか思えないんだけ
ど。どうしたどうしたどうした。
あの温厚な浜ちゃんがさ2週間の隔離をさ我
慢。あ、だから日本は今そんな2週間隔離するの。
2週間隔離じゃん。
ちなみに私あの3日間ホテル隔離ミャンマーから帰ってきてやりましたけど、
うん、えオフィシャル隔離は何日なの。
2週間ですね、
うん、あじゃなくてその指定されたホテルにいなさい。
ここは3日間です、ね、
3日なんで
しょ。3日でも結構きつかったですね、う
ん、きついよね。え毎日かかってくるんじゃん、はい、でかかってきてある時瞬間ブチ切れてうわーって叩き合ったらしい。あの温厚な浜ちゃん
いやいやそれはそれは僕はどうかなって思います僕は浜ちゃんがストレスを抱えてたんだな別のストレスを抱えてたんだなっていう問題から。
いや間違いなくその隔離のせいだよ。そんな
僕だったら「ああ大丈夫ですよガチャおしまいですよ」。
いやいや、
はい、お疲れ様でした。で
もそれだったらそんなことないよ。めっちゃ専務だって切れちゃうと思う。
切れないよ、こんな
そん
な仕事やってる人には切れない
よ。なんなら AI に絡むかもしれないよ、うん、今どちらにいますか。そんなことなんであんたに言わなきゃいけない。
そうだよ、言わないです権利があ
って。絶対受け取らないよね。絶対拒絶するよね、この人。絶対そう思うよね。
なんでそのわけなんだよ、絶対いいよね。
あなたの今いる風景を出してください。なんでやんなきゃいけないんですか。プライベートの女ですよって言い出しそうだよ。
なんで俺のチンコ見たいのかよ。そう、送りそうだな。
言わない。絶対言わない。仕事やってる人には何も言わないもん。
人じゃないから AI だから
。うん、でも機械だったらなおさらあの こんなやつに熱くなったら自分の負けだって
言うから。いやー、意外とそう。あの、浜ちゃんが切れたんだから。
浜ちゃん。浜ちゃん、君の問題だぞ。
あの温厚な浜ちゃんがプチッと切れちゃうぐらい大変なんですよ、隔離って実は。
でもまあ、ほら、夏頃にまた変わってんでしょっていうつもりで、
まあまあ、
スケジュール切らないともやってらんないじゃないですか。
さすがに日本のルールも、
変わらざるを得ないよね。
だって今年だってもう俺、夏には終わると思ってたから、ずっと有給使わないで取ってたから、本当に一日も使わずに終わっちゃってるんですよ、今。
な
あ、どこかでもスケジュール切らない
と。まあ、ゴールデンウィークですよ。
間違いない。ゴールデンウィークで様子見て問題なさそうだったら、だから夏から、
うん、と思うよ。
夏から秋にかけてちょっと出ようかなって
思うんですよ、うん、それぐらいがターゲットなんじゃないの。
そこがタイになるのかメキシコになるのか、うん、
タイ行きたいね、うん、ちょっとナオトインポテンツを激励しに行きたいね。
そうそう、うん、ちょっと
ね、
ね、
本当に。
でもなんかよろしくやってるというか、
よろしくやってるけどね、やったらスマートだから、うん、本当に
ね、
彼女、うん、彼女ね、大変だよね、いろいろ。彼女はね。彼女はね。彼女が大変ですよ。ナオトインポテンツはもう楽勝ですから。ああ、しかし、キャメルさん。
はい。
はい、
どうしました急に
揺られたよ。
キャメルさん。
はい、あの、やっぱり来年、ミャンマー行きたいですね。
なんでミャンマーなんだよ。
ミャンマーって入れるの。
ミャンマーはビジネスビザであれば入れますけど。
いや今無理だろ
う。ただもう本当にフライトがないんで。
でしょ、
うん、
だよね。
月 2,3 回しかフライト飛んでないですよね。
今直便が流れてるの。
一応あのアナの便が飛んでるはずですね。
あ、そうなんだ。
ただまだ救援便みたいな感じだったはずです
。洗ってください
。日系の企業とかみんな撤退してる。
公に撤退は発表してないですけど、うん、でも、もう事実上閉じちゃってるところもありますね。
そうだよね。
うん、
だけクーデター起きて軍事制限になってるわけだからね。
いや、なんせあのアメリカのドルが、まあ、ミャンマーってあの 結構あの流通してるんですけど、ドルが今あのキャッシュ止まっちゃってるんで、経済活動はもうできないですよね、企業は。
それきついね。
きついし、じゃあミャンマーの通貨のミャンマーチャットを出そうとしても銀行にまだ1時間2時間並ばないと、あの引き出せないゆえにあの上限があるんですよ、ね。なのでも
そうそう、ミャンマーチャットでまだ生きてるの、あの通貨自体は。
最近安定しましたね、もう。
あ、そうなんだ。
あのクーデター起きた直後、もう青天井みたいな感じでもうダメになっちゃってましたけど、最近ようやく戻ってきたかなって感じで。
いやー、しかしさ、
なんかですね、なんか持ちだ腰光も読んだ来いって読むって言ってるんで、
じゃあ腰光りな。
ちょっと挨拶行ってこなきゃなっていう。
いやせっかくいいご縁ができたからね。
まあね、最近はなんかそっち側がなんか、いや、やっぱり私日本に働きに行くっていう決断して、なんかちょいちょい活動してるみたいですけど、
来れないでしょ今。
ようやく最近、なんだっけ、某笹川氏の、財団の
笹川財団
すぐ近くにあるすぐ近くにある
笹川財団やない
か、糸山栄太郎のビルの向かい側にある、
あの日本で一番えげつない財団や。
事実とあんまり言うとあれですね、うん、まあ、ミャンマーに行ってあの国軍のと話して、うん、いや、あの実習生は日本に入れてくれって話をつけたっていう話
で、え、マジで、
へ、
まだ入れるんだ。
なのでそこの動きは再開しそうですね、う
ん、あ、うん、じゃあもうあれだね、早晩ベトナムとインドネシアも開くね、それだったら
ですね。
でもインドネシア、
インドネシアではそういうことがありつつも、まあ、ミャンマーではもう少し、うん、人の動きが活性化しそうだなっていうのと、まあ、危惧してるのはもう話聞いてるとミャンマーから出たい人ばっかりなんですよね、
う
ん、
そうだろう、だって未来ないもの、うん、
いや、それをモチベーションにしてる人をやっぱり雇うっていうのを考えると雇う側のやっぱり選考基準もやっぱり結構厳しくしないとな、まあ、
そうだね、ただで出たいだけだったみたい
な、ね、なんか今俺ストライキ的なこととかなんかやってるよね、
まあ、やってますね、昨日もやってましたね、あの持田も昨日は一日も外に出なかったっ
持田腰痛いから、
持田
もはや持田呼ばれだから
でもそのワードちょっと俺結構今もうちょっと笑っちゃうね
顔が持田なの、体型が持ちだ、
体型
が顔はカトパン
らしい、いいじゃん、いいじゃん
顔はカトパンっすよ、
顔はカトパンでいいね、
いやでもその顔も
体はドスコイっすよ、うん、
結構すごい難しい顔してますね、でもあのラカイン民族なんで出身
が、あ
うーん、インドとミャンマーのちょうど間、
はいはいはいはい、
すげえ伝わりにくい顔
エキゾティックでいいじゃない。
ミャンマー全体がでもあれだよね、タイよりもインド寄りの顔の人が多いよね、
うん、
ですね、インパール作戦があって
あっちの方です、もう使ってます、うん、
ここでインパール作戦情報が出てくるなんてさ全く思ってなかったけど
何ですか、ね、
インパール作戦だよ、インパール作戦だよ、第二次世界大戦中のインパール作戦、
日本軍があのタイの方から徒歩で、うん、あのミャンマーの奥地に
死の行軍と呼ばれたこのインパール作戦、
全然知らない、
日本軍
マジで
時代ですよ、本当に、あ、それがあれ坂本龍一のやつ、
あ、それは違う、
それはまた違います、
ビルマの
ビルマの盾ごと、
うん、
それともちょっと
また違う、また違う、
うん
うん、それはまた微妙にちょっとずつ違うよ、ちょっとずつちょっとずつ今
稼げます、
まあ、僕あの大きい括りで見たらま
あ戦争大きい括りで戦争の話なんだけど、ちょっとずつなんかこうポイント
僕あの自分が生まれる前の話全部知らない
から僕詳しくはないですよ、全然
もう、ね、面白いけど
年取ると昔のことばっかり勉強し始めちゃってね、うん、
いや80過ぎのじいさんじゃないからさ、
な
んだよ本当
に、それなんか大失敗だった死の行軍みたいな、
そう
が八甲田さんと同じ、
それは全く違う、それは日露戦争や、
日露戦争、そうそうそう、
はぁ、あ、じゃねえよ。はぁ、あ、じゃねえよ。日本の歴史を学ばねえ、日本の歴史を。勉強しろ、勉強。
そこさん知ってました？
全然知らないです。
俺知らないですよ。知らないです
よ。
1円にもならないことは頭の中入ってこないですから。
1円以上になるよ。
失礼しました。
あえて言いますけど、ここのお三方、大学出てるんで、そこまでやってるんですよ。僕らやってないもんだって。
あるってところでやっぱり見せなかったんですよ、マルコさん、きっと。
いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、
分かってる、分かってる。
言うても気候師匠だぞ。
そうなんですよね。そう
だから、ね、でもインパール作戦は俺知ってましたよ。
あ、そうなんです
よね。結構有名だと思います。
ほらほら
ほら
ほら、
専務と、
ほら
専務、どうした専務。
大体俺も高卒ですから。
ほら、牙が足立に負けた瞬間だよ。
いや大丈夫、負けてないから
。負けてないです。いや、だって俺新宿勤めですけど、あれ知ってますよ。新宿クリーン大作戦知ってますよ、俺だったら。
何
それ。
なんか新宿のお掃除しましょうっていう大作戦があるんですよ。
え、
年1回。
あ、そうなの。な、何を掃除するの。
はい、
何を掃除するの。
掃除ですよ。
普通にゴミをきれいにする。
ゴミを拾うっていう。
あ、そうなの。
2丁目きれいですよ。
そんなこと言ったら、総合さんで歌舞伎町大ね、クリーンアップ作戦知ってますよね。
何ですかそれ。全然
よ、俺も知らない。
だいぶ今リアクションに困っちゃったけどね。
何度か組み取ってくれと思って今振ってみたんだけど、全く取らないからさ、俺も困っちゃったよ。
失礼しました。
でも僕が知ってる
そこの意図が分か
る。僕が知ってる大作戦はそれしかない
な。あ、本当、うん、浄化作戦ってあったじゃない昔、歌舞伎町浄化作戦って。
あれですか、
う
ん、あの石原のおじさんが、
そうそうそう、
ありましたね。
それに引っ掛けただけなんだよ。そういう気味を取ってほしかったんだけど、全く取ってくれないんだよ、
そこら辺分かんなくて。
頼むよ、総合さん。
まあ、すみません、話戻します。
はい、戻して、はい、
ごめんね、すごい遠回りした
ね。そう、
だいぶね、
オーマージュ持ちたのが、
ミャンマーの、
はい、
ミャンマーの、
はい、ミャンマーネタですよね。
はい、
あ、中井の話か。
うん、
そう、
だから、
あ、ですよね。中井ネタっていうと、あれですよね、あのロヒンギャですよ、あそこ。
あ、ロヒンギャだ、あ
そこ。
そうだよね、
そうだよね。その今日本場って言ったらなんなんですけど、あのあそこの国隣の国なんだっけ、ドアスでした。
バングラデシ
ュ。そう、バングラと国境で、うん、あの繋がってるのはそこのあのラカイなんですけど、そこでロヒンギャ問題があるっていうことで、まあ、うん、おなじみのアウン・サン・スー・チーさんのラカイなんですけど、あ、そうですね。でアウン・サン・スー・チーさんはそのラカイのロヒンギャ問題をなんかなかったことにしたみたいな発言のせいで、うん、欧米から批判食らって。うん、
この間でもスーチーさんなんか実刑食らってたじゃん。
ああですね。
あれは何なの。
まあなんか多分規定の路線なんでしょう、
ね、あれは軍政権が判決したっていうだけ
っていうことですよね、うん、まあ今のあの国に三権分立のクソもないんで、うん、まあね、実質国軍が、まあ、それを下したってことなんでしょうね。
なる
ほどね。まあそういう感じで、その国軍じゃないや、スーチーさんのあの政党を解体しながら次の選挙をやって、
うん、
ほら民主的に選挙しましたよっていうような形に持っていきたいのが、
うん、
まあ国軍の、まあ、今のやり方ですね。
でもそれってやっぱり国際的には認知されないよね。
まあですね。
だって国軍のバックグラウンドってやっぱ中国でしょ。
なんかまあ国軍、これすごい難しいのが、国軍もスーチーさんも割と中国とべったりっていう、うん、
その通りですよ。
でもまあ結局はまあ中国のバックが、
うん、あるんだよね。
どっちインバって
言われるだよね。あれさあ、ロヒンギャ問題で俺今ちょっと分かんないんだけど、
はい、
ロヒンギャ問題ですキャメルさんが見たらどういうふうに考えるべき。
これすごい、私も判断
めっちゃ難しいんだよ。
難しくて、ミャンマー人に、うん、ロヒンギャってミャンマー人ですかって聞くと、うん、即答であんなのミャンマー人じゃないって言うんです。
あのなんか俺イメージよ、あくまでイメージなんだけど、はい、スペインのなんかバスクの人みたいなイメージなんだよ。
ああ、まあ言葉も、まあ、
うん、まあ、違う、うん、なんかちょっと違う、どう、
まあ、まず、まあ、宗教が違うっていうのが違うんですかね、まあ、イスラムなんで。
何教な
の。イスラム。
ああ、そういうことか。
うん、
はいはい、
ミャンマー仏教だもん、仏教だもん ね、 ね、
ガチガチの仏教なんで。
そうだよね、
うん、だからここから違うっていうのと、やっぱりまあ、うん、ミャンマーもまあ多民族文化なんですけど、
うん
うん、なんかあの民族ごとにこうなんか決めた時みたいなのがあるん
ですけ
ど、やっぱりまあそれのすごい下の方なんですよね、
うん、
そういう民族によって、うん、
上下っていうのはなんとなくあるんだ。
あるんで、
一番上のっていうのは何系な感じ？
それは、主流のビルマ族。ビルマ族があって、でそのラカインの人たちって、まあ、そもそも結構下の方なんです、
はい、
その中そこにいるなんか変なこうバングラの方から入ってきてる人みたいなイメージが、
お
ー、ロヒンガって感じ。
もうあからさまに結構差別してるような感じ。
それって、うん、見て分かる感じなんですか、それとも言われたらな
ーって。見た目的にも全然その、
あー、やっぱり
濃い、
ロヒンギャくらいのレベルになると、
うん、
あ、なんかミャンマーじゃねえな、バングラだなって感じ。
あ、そうなんだ、うん、でもバングラディッシュに行くと、そのロヒンギャの人ってどういう扱い？
多分あっちも難民扱いなんじゃないですか。私は
あっちがあっちで差別されてるっていう。
どうなんだろうね、私もミャンマーサイドからしか見たことないですけど、
それはミャンマーの中ですごい差別されてる、あからさまに。
あからさまっ
すね、そうなん、
ミャンマー人じゃない。
例えば、日本で言うと、ちょっと僕はあんまりよく分かってないね、話をして、うん、まあ、聞いてる人が不快に思ったらあれなんだけど、アイヌとかっていうと、あんまりもう同化しちゃってて、分からない人もいるし、うん、まあでも、言われてみたら、これが深いなとか、うん、そういう感じじゃないの。
見た目的な感じだと、それに近いと思います。ただ、もうその、なんか、もう今や我々アイヌも沖縄の人 もうみんな一緒じゃないですか。
うん、
ロヒンギャはやっぱり
違う。
うん、あれですね、トルコの方とかにいる
クルド人
は、あれですね、国土を持たない民族みたいな。
あのさ、それで人種を主張してるよく、もう一個同じような話で言うとさ、ユダヤ人の人ってさ、ナチに迫害されたじゃん、うん、俺、見た目どっちも同じにしか見えないんだけど、俺、ゲルマンですって言っちゃダメだったの。
あー、ですね。
だから、なんかその自分のオリジナリティを主張したいっていう話だから、
うん、確かにそうっすよ。
だから、そこが問題なの。まあ、
多分そこを類似性見出すの結構難しいですよね。ユダヤってもうなんか人種とかよりもこの宗教を信じてるからユダヤ人です
よ。うん、違います、うち違いますけど、超ゲルマ。いや勘違いですって言ったらそれでいいんじゃないの。
ですよね、うん、
それってだからそれを言うのがその誇りとしてできないのが今と同じところにあるのって言うんです。
あー、確かに、うん、なんか地域、ああ、なるほどな。
で、見た感じだって分かんないっていうか、その真ん中ぐらいまで行ったらちょっと濃いめの人もいるし、ちょっと薄めの人もいるんだから絶対分かんないと思うんだけど、
うん、
それで迫害されるっていうのはだからその、
まあそうだよね。でも確かにユダヤ人でもどう見ても白人っていうか違いがよく分かんない人が結構多くてミックスされちゃってるから、
うん、
隠れキリシタンだと思うのかな。なんか日本人じゃん。いや、だって私はキリシタンですみたいな。
なんか自分のイメージだと、イダヤってヨーロッパとかいろんなところに分散してるじゃないですか。
うん、
ロヒンギャはもう、あそこの国境地帯で固まっちゃってる。遅延がないんで、例えばヤンゴンとか都会にもこう逃げられないって、もう固まっちゃってる人たちみたいな。
でも、その持田さんも来てるんですよ。
持田は、コシヒカリは。だから、ブラック問題に近いです
よ。そう、俺もそう思った、
今
そ
ういう
こと
です
ね、
うん、
そういうことです
よ、うんうん、どっちかってそっちだよね、
人種じゃない
ニュアンス的には、
うん、
だから、被差別部落に近い感じがすごくするよね、うん、だからあれ、ね、ミャンマー政府はさ、その、何、根絶やしにしようとしてるわけでしょ、
メタルイメージ
は、ね、
でも、そういう人がいた方が現状の普通レベルって言っちゃうね、中間レベルの貧しい人たちがまだ下にいる。
多分それはもう多分ね、
あると
前の時代の話なんじゃないかな。今の時代じゃそれ多分ダメなんじゃないかな。
ダメだけど、
そういう、だから今問題になってるんだと思うよ。なんでかというと、差別されてる方がいろんな情報入っちゃうから、
入っちゃうよ。
やっぱり自分たちのなんと権利を主張したくなるよね、うんうん、だから多分そのミャンマー政府としてみたらもうこれは捨ておけないって話になったんじゃない？
そうそう、それは分かるけど、
ね、
だそういう、まあ、日本も、まあうん、あえて さっき出てきたやっぱそういう、まあ、クラスの人がいるっていうのはあえて江戸時代にそういう人を作ったわけじゃない、
うん、そうだね、
そういう歴史があるのかなっていう気はした、う
ん、日本だって日本の場合はさ、俺なんか関西の出身じゃん、うん、関西に多いんだよ、
ね、でなんか関西はやっぱり関東と違ってそういうのが
めちゃめちゃ多い、めちゃめちゃ多いんだ、で、ある一定のエリアに、まあ、そういう対象の人たちがやっぱり住んでるんだよね、うん、エリアがあるの。で、その人たちって、今は分かんないよ、あの当時って、仕事が保障されてんの。
聞いた、うん、で
来週に続きます。